皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会944回、人物伝イザヤの第12回、2019年9月6日です。いよいよ9月になりまして、この聖書を学ぶ会再開できて、感謝でございます。これがないとなんとなく生活が乱れてまいりまして、やたらに、ね、寝るというようなそんな生活になりかねないようなそんな毎日でありましたけれども、また人形劇もですね、今日から始まりますので、よろしくお願いしたいと思います。で、今日はこの前からの続きでございまして、旧約聖書の981ページ、イザヤ書の30章、31章、32章と3章にわたって、ご一緒に学んでいきたいと思います。30章はその981ページの下段の一番最後の2行からですね、お読みしたいと思います。第30章、主は言われる、背けれる子らは災いだ。彼らは計り事を行うけれども私によってではない。彼らは同盟を結ぶけれども我が霊によってではない。罪に罪を加えるためだ。そこまでにしたいと思いますが、その前にですね、レジュメをちょっとご覧いただきますでしょうか。一応この30章の、大意といいますか、それをちょっと書いておきましたので、預言者イザヤはヒゼキヤ王がアッシリアのセナケリブに対抗してもう一つの大国エジプトと防衛同盟を結ぼうとしていたことに反対する。それは特定の国との同盟に反対しているのではなく、そもそも神以外のもの、この世の勢力に頼ろうとすることに反対しているのであった。エジプトは大国であるが名ばかりで無力、何もしない無気力のぐうたら帝国である。それはまさに休んでいるラハブ、つまり図体は大きいが無力無気力で何の役にも立たない海の怪獣のこと。嘘だと思うなら今言ってエジプトの無能ぶりを記録し、後世に歴史の真実として残してみなさい。彼らは嘘つきで、主の教えに全く耳を傾けようとしない不誠実な民だから。彼らは先見者イザヤに向かって真実を見てはダメだと言い、正しいことを我々に予言するな、聞いて気分の良くなることだけを語ればそれでいいんだという。またさらに、イザヤよ、預言者の聖堂から離れてもっと脇道にそれよ、イスラエルの神についてなんか語り聞かせないでくれという。しかし主はあなた方を待っておられて、あなた方に恵みを施される。主は公平の神でいらせられる。だからすべて主を待ち望む者は幸いである。まあこんなような内容のことがこれから出てまいりますので、具体的にご一緒に見ていきたいと思います。もう一回 今のところ頭からもう一回言いましょうか。主は言われる、背ける子らは災いだ。彼らは計り事を行うけれども私によってではない。背ける子らっていうのは神様に、神様の御心に背く民ですね。彼らは計り事を行う、人知に頼って自分の知恵、自分たちの知恵に頼ってこの計画を実行するけれども、それは私によってではない。神様のご意思とは関係なく自分のこの知恵、あるいは自分の力に頼ってですね、計り事を行う。彼らは同盟を結ぶけれども我が霊によってではない。罪に罪を加えるためだ。同盟を結ぶけれどもそこには神様の霊、神様の意向というものは全く入っていない。自分たちの打算といいますか、自分たちの知恵だけで同盟を結んでいくという、そういう内容ですね。2節、彼らは我が言葉を求めずエジプトへ下って行って ファロの保護に頼り、エジプトの陰に隠れようとする、そこまでにしたいと思いますが、我が言葉ですね、神様の御言葉を求めない、そして、パレスチナへ下って行って、ファロの保護に頼り、エジプトの陰に隠れようとする、この時代はですね、この前も学びましたけれども、アッシリアというこの強い国があって、そしてまああちこちにこの兵を出してはですね、占領したり破壊したり、また人々を地獄に連れ帰って奴隷とするというような、そういう働きというか、そういう動きを見せていたわけであります。そしてイスラエルに対しても例外ではなくですね、その手が伸びてくる、それに対してですね、このイスラエルの民はですね、この神に頼ることなく、今度はもう一つの大国ですね、エジプトへ下っていって、そしてそのパロの保護に頼って、そしてエジプトのおかげでなんとか自分たちを守ろうとするという、まああれですね、神抜きの計画を立てるということですね。3節、それゆえパロの保護はかえってあなた方の恥となり、エジプトの陰に隠れることはあなた方の恥ずかしめとなり、そういえばですね、エジプトというのはあれですね、その昔イスラエルの民がですね、あの奴隷としてこき使われた国、大国であったわけですよね。そこへ今度はまた行って、そこでこの援助してもらおうというような、そういうまあ計画なわけでありますけれども、しかしそういう奴隷時代を考えてみなさいということも含まれていると思うんですね。そしてその奴隷状態から脱出するためにどれだけのこの努力、苦労を重ねたか、そしてそれは神様の御心によって航海を2つに分けるというようなこともあったし、いろんなこの砂漠に水を与えてくださったりですね、そういうものがあって、そしてようやくですね、このイスラエルにたどり着いたというこの古い歴史があるわけでありますが、それも忘れてというか、そんなことも構わずにですね、エジプトにですね、この助けを求めていくっていうのはですね、それはもう本当にこのあなた方の恥ずかしめとなると、結局また同じことになりかねないという、そういう内容だと思います。4節、たとえ彼の君たちがゾアンにあり、彼の使者たちがハネスに来ても、彼らは皆己を生きすることのできない民により、すなわち助けとならず、益とならず、かえって恥となり、恥ずかしめとなる民によって恥をかくからである。結局ですね、パロがですね、ユダの使者をですね、歓迎するためにゾアンとかハネスとかという、まあ、これ土地の名前ですね、そこまでこの使者を使わせて迎えるとしてもですね、結局彼らは皆己を益することのできない民である、つまり無力無能力で役立たずな民であるから、そんなことをしても無駄だという、そういうことですね。すなわち助けとならず、益とならず、役立たずですね、かえって恥となり、恥ずかしめとなる民によって恥をかくからである。結局ですね、無力を晒し、そして結局はこの大恥をかく結果になるということですね。6節に参ります。ネゲブの獣についての託戦。ネゲブというのはですね、ユダの南の、まあ、荒れ地ですね。ここには、まあ、ライオンが出没したりですね、毒蛇もですね、このいっぱいいるというような、そういう、まあ、荒れ地であったわけでありますが、ネゲブの獣についての託戦。託戦というのは前にも学びましたけれども、まあ、宣告といいますかね、宣告。 彼らはその富を若いロバの背に負わせ、その宝をラクダの背に負わせて、メジシ、オジシ、マムシ、および飛びかける蛇の出る悩みと苦しみの国を通って、己を益とすることのできない民に行く。つまりそれを乗り越えて、そしてまあエジプトのパラのところへ行くということですね。それはまあ助けてなんかもらえないという、そういう内容ですね。7節、そのエジプトの助けは無益であって虚しい。それゆえ私はこれを休んでいるラハブと呼んだ。ラハブっていうのは海の怪獣のことですね。ですからここでは象徴的にはこのエジプトのことを指すんです。大きい国だけれどもどうも無力で、さっぱり役にも立たないエジプトですね。8節、今言ってこれを彼らの前で、札に記し書物に載せ後の世に伝えて常しえに証しとせよ。何だったら今言って、そのですね、彼らの前エジプトですね、このどういうことが起こるかということを書物に載せて後世にそれを伝えなさい。そうするとですね、もう私が言った通りになると、どうせ何の助けにもならないということですね。そしてこのエジプトはこの何もしないで無力な海の怪獣ラハブのようなそんな存在なんだという、そういうことですね。9節、彼らは背ける民、偽りを言う子ら、主の教えを聞こうとしない子らだ。背ける民はもちろんあれですね、神様に背くですね、偽りを言う子らであり、主の教えを聞こうとしないですね、神様の声に、耳を傾けるようなそんな民族ではないということですね。10節、彼らは先見者に向かって見るなと言っていい、預言者に向かっては正しいことを我々に預言するな、耳に聞きよいことを語れ、惑わし事を預言せよ。ひどいですね。正しいことを預言しちゃいけないって言うんですからね耳に聞きよい、あんたたちはすごいよと、やることなすことをみんな素晴らしいよというふうにですね、褒めてくれるようなそういうことを語れということですね。惑わし事を予言せよって言うんですから、正しいことをぴったり言ってもらっては困るんですね。嘘っぱちでもいいからおだててもらえばそれでいいというようなそんな内容だと思います。11節、王子を去り、工事を離れ、イスラエルの聖者について語り聞かせなという、結局預言者の言葉なんか聞くなということですね。それゆえイスラエルの聖者はこう言われる。あなた方はこの言葉を侮り、シエタゲと横島とを頼み、これに頼るがゆえにこの不義はあなた方には突き出て崩れ落ちようとする高い、石垣の破れのようであって、その倒壊はにわかに瞬く間に来る。このようにですね、主の御言葉を侮って、そして頼まない、より頼まないこの民にはですね、結局この不正不義がですね、このはびこって、そしてもう崩れ落ちようとする石垣の破れのようというのはもう滅亡寸前ですね、倒壊寸前の状況ですね。その倒壊はにわかに瞬く間に来る、滅亡寸前であるということですね。その14節、その破れることは陶器師の器を破るように惜しむことなく打ち砕き、その砕けの中には炉から火を取り、池から水を汲めるほどの一かけらさえ見出されない。完全に無に帰するということですね。15節、主なる神イスラエルの聖者はこう言われた。あなた方は立ち返って落ち着いているならば救われ、 穏やかにして信頼しているならば力を得る、立ち返ってっていうのはまあ言ってみればあれですね、人間の力に頼るという生き方ですね。まあ、具体的には偶像礼拝ですね。偶像礼拝、偶像礼拝と世の、まあ、計り事ですね、に心を奪われている、そういうものはですね、悔い改めて神を大師とするように、この改心しなければですね、滅びる。そしてそうするなら、立ち返るならば、落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得る、神様に立ち返れということですね。16節、かえってあなた方は言った、いな我々は馬に乗って飛んで行こうと、それへあなた方は飛んで帰る、また言った、我々は速い馬に乗ろうと、それゆえあなた方は追う、あなた方を追うものは速いですね。結局滅亡を早めるということですね。17節、一人の威嚇によって千人は逃げ、5人の威嚇によってあなた方は逃げて、その残るものはわずかに山の頂にある旗竿のように、丘の上にある旗のようになる。もう孤立ですね、残るものは少ない。18節、それゆえ主は待っていて、あなた方に恵みを施される。それゆえというのは、立ち返るならば、神様に立ち返るならば、主は待っていて、あなた方に恵みを施される。それゆえ主は立ち上がってあなた方を憐れまれる。主は公平の神でいらせられる。すべて主を待ち望む者は幸いである。自分自力に頼る、あるいはまたこの世の勢力に頼る、そういう生き方ではなくして、この主に頼るということですね。それがこの幸いのもとであるということですね。19節、シオンによりエルサレムに住む民よ、あなたはもはや泣くことはない、主はあなたの呼ばわる声に応じて必ずあなたに恵みを施される。主がそれを聞かれるとき、直ちに答えられる。たとえ主はあなた方に悩みのパンと苦しみの水を与えられても、あなたの主は再び隠れることはなく、あなたの目はあなたの死を見る。またあなたが右に行き、あるいは左に行くとき、その後ろでこれは道だ、これに歩めという言葉を耳に聞くですね。神様の導きですね。正しいこの生き方を教えてくださる、示してくださる神様ですね。22節、そのときあなた方は白金を覆った刻んだ像と小金を張った板像とを汚し、これを汚いもののようにまき散らして、これにされという、これ偶像礼拝をやめるということですね。偶像を捨てるということですね。23節、主は、あなたが地にまく種に雨を与え、地の産物なる穀物をくださる。それはおびただしくかつ豊かである。その日あなたの家畜は広い牧場で草を食べ、地を耕す牛とロバとシャベルと熊手でより分け、塩を加えた飼料を食べる。大いなる虐殺の日、これは週末ですね、終わりの日ですね。櫓の倒れる時、すべてのそびえ立つ山とすべての高い丘に水の流れる川がある。イスラエルのですね、乾いた高地にですね、水があふれ川が流れるということですね。26節、さらに主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日には、月の光は日の光のようになり、日の光は7倍となり、7つの日の光のようになる。 こまでが一区切りですね。その次に参ります。27節、見よ、主の名は遠いところから燃える怒りと立ち上がる濃い煙を持ってくる。その唇は憤りで満ち、その舌は焼き尽くす火のごとく、その息は溢れて首にまで達する流れのようであって、滅びの狂いを持ってもろもろの国を狂い、また惑わす手綱をもろもろの民の顎につけるために来る。これ虐殺の日ですね、裁きの日ですね。29節、あなた方は聖なる祭りを守る夜のように歌を歌う、また笛を鳴らして、主の山に来たり、イスラエルの岩なる主にまみえる時のように心に喜ぶ。主はその威厳ある声を聞かせ激しい怒りと焼き尽くす火の炎と豪雨と暴風と瓢とをもって、その腕の下ることを示される。主がその鞭を持って打たれる時、アッシリアの人々は主の声によって恐れをのまく。主が懲らしめの杖を彼らの上に加えられるごとに鼓を鳴らして琴を弾く。主は腕を振りかざして彼らと戦われる。焼き場はすでに設けられた。しかも王のために深く広く備えられ、火と多くの焚き木が積まれてある。主の息はこれを硫黄の流れのように燃やす。裁きの日のことですね。ちょっとこのレズメの 1ページ目をご覧いただきましょうか。一応参考というところに、神の忍耐そして恵み、ローマ人への手紙の3章の21節から24節の言葉をちょっとお読みしたいと思います。しかし今や神の義が立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて表された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには何らの差別もない。すなわちすべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており、彼らは与えなしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。素晴らしい言葉ですけど、これはあれですね、新約の時代に入って、今ここで神様に頼りなさいと、神様に従いなさいと言っている、その結果といいますかね、その後の人たちはもっと幸いを得るわけであります。それはつまり、この罪を犯し続けてやめないこの人類に対してですね、神の御子を使わせてくださって、そしてその方に頼りなさいという、そういう内容に、今日のこの旧約聖書のイザヤ書もつながっていくというふうに考えられるわけでございます。31章の方に進みたいと思います。助けを得るためにエジプトに下り、馬に頼る者は災いだ。彼らは戦車が多いのでこれに信頼し、騎兵が甚だ強いのでこれに信頼する。しかしイスラエルの聖者を仰がず、また主に諮ることをしないですね。軍備の持ち主、もう最強の軍隊を持っているからというのでですね、この他国にエジプトにですね頼ろうとするけれども、しかしイスラエルの聖者を仰がない、神様にこの諮ることをしない、勝手に自分の知恵と自分の打算でですね、この政治を行おうとするということですね。2節、それにもかかわらず主もまた賢くいらせられ、必ず災いを下し、その言葉を取り消すことなく、立って悪をなす者の家を責め、また不義を行う者を助ける者を責められる。主はですね、必ずそういう者に対して災いを下し、これは今これ国のことを言っ ってるわけでありますけれども、これは私たちの人生においても同じことが言えるのではないでしょうか。自分の力、自分の知恵、この世の思いですね、これでまあいいと思ってですね、勝手に生きるわけでありますけれど、しかしそれではニッチもサッチもいかない、この事態にですね陥ることがあります。まあ私なんかもそれで神様にですね、このまあより頼むというか、そういうまあ本当はそうじゃなくて、それが起こる前により頼まなきゃいけなかったんですけども、でもまあそれでも遅くない、遅くない、本当に良かったなというふうに思っておりますが、これ国についても同じことだということですね。一節に参ります。それにもかかわらず主もまた賢くいらせられ、必ず災いを下し、その言葉を取り消すことなく、立って悪をなす者の家を責め、また不義を行う者を助ける者を責められる。かのエジプト人は人であって神ではない、その馬は肉であって霊ではない。主が御手を伸ばされるとき、助ける者はつまずき、助けられる者も倒れて皆共に滅びる。主は私にこう言われた。獅子または若い獅子が獲物をつかんで吠えたけるとき、あまたの羊飼いが呼び出されて、これに向かってもその声によって驚かず、その叫びによって恐れないように、万軍の主は下ってきて、シオンの山およびその丘で戦われる。鳥がヒナを守るように、万軍の主はエルサレムを守り、これを守って救い、これを惜しんで助けられる。まさにそうですね。私たちもイエス様によってですね、守られ、救われですね、ピンチから救っていただいた、そういう方も結構多いかと思いますが、そんなピンチになる前から信じる者はもっと幸いですね、賢いですね、苦しみがあって仕方なくというか、本当に命からがらこの主を求めるというのも、これもまだ求めないよりいいんですけど、本当なら何の問題もないうちに、感謝のうちに主を求めるということが、まあ、一番のこのですね、ベストの生き方だというふうに言うことができるかと思いますが、なかなかそれ難しいですね。6節、イスラエルの人々よ、主に帰れ。あなた方は甚だしく主に背いた。その日、あなた方は自分の手で作った罪を犯した白金の偶像と黄金の偶像をめいめい投げ捨てるですね。偶像礼拝をやめるということですね。イスラエルもですね、この偶像礼拝、つまり、まあ神様によってですね、あの出エジプトですね、を成して、成し遂げていただいて、そして、このカナンの地にですね、この住処をいただいたわけでありますけれども、しかしですね、周りの定着いたしますと、結局今までは遊牧民族のような、まあ、羊を飼ってですね、あちこちですね、この遊牧するというような、そういう民であったわけでありますけれども、しかしこのイスラエルに定着いたしますと、今度はあれですね、まあ、農業といいますかね、これが主なる産業になってくるわけであります。そうするとですね、周りのこの民族というのはですね、大体偶像礼拝ですよ、太陽を拝むとかですね、雨の神を、ね、拝むとか、そういう、まあ、自分たちの農業にですね、まあ、役立つようなといいますか、慰めとなるような、そういう、まあ、偶像を拝むようになっていくわけであります。イスラエルもその例外ではなかったんですね。しかしですね、小金の偶像をめいめい投げ捨てるようになるということですね。8節、アッセリア人は剣によって倒れる。人の剣ではない、剣が彼らを滅ぼす。人の剣ではない、彼らは剣の前から逃げ去り、 その若い者は奴隷の働きを強いられる、この人の剣ではないというのは神の剣によって、神の剣によってですね、まあ、具体的にはですね、これバビロンによってというふうに考えてもいいかと思うんですね。アッシリアっていうのが今出てきましたね、八節の頭。アッシリアっていうのは当時、それこそあの地域をですね、席巻している大国であったわけであります。しかしですね、これがまあ後の歴史を見てわかることでありますけれども、結局ですね、バビロンによってですね滅ぼされるんですよ。それをここでもう予言していると言ってよろしいかと思います。剣が彼らを滅ぼす、人の剣ではない、彼らは剣の前から逃げ去り、その若い者は奴隷の働きを強いられる。彼らの岩は恐れによって過ぎ去り、その君たちは慌て旗を捨てて逃げ去る。これは主の言葉である。主の日はシオンにおり、その炉はエルサレムにあるですね。これが31章ですね。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。ちょっとここに中に、書きました。たとえエジプトが多数の戦車を持ち多数の兵士を備えていても頼むに足りない。頼むべきはイスラエルの聖者主である。地の権力はいかに強大に見えても必ず滅び去る。ところが鳥が雛を守るように万軍の主はエルサレムを守り、これを守って救い、これを惜しんで助けられる。結局エルサレムを守ってくださるのは万軍の主である。自分たちの手で作った偶像は役立たずで投げ捨てる以外にない。必ずこのですね、この滅びる、まあそうですよね。日本だって、まあね、明治以降ですね、すごい勢いで発展をしていったわけでありますけれども、しかし、この大戦でですね、もうこっぱみじんにやられたわけですよね。本当にそんな歴史は今までなかったような、そんな悲惨な歴史を体験したわけであります。そしてあれですね、この世界を見ても、例えばあれですね、ナチスドイツだってね、ヨーロッパを席巻する、もうヨーロッパ中をもう征服するような勢いだったんですよ。ところがですね、あれ滅びましたね、滅びました。そしてまあ、ソ連ですね、共産国のソ連だってどんどんどんどん勢力を伸ばしてですね、ヨーロッパを席巻するかと思ったら逆にですね、この自滅しましたね。滅びて亡くなってしまったわけですからね、特に戦争で負けたっていうわけではなくて滅びちゃうんですから、そういうことを考えるとですね、やっぱり、この聖書の御言葉通りに世界は動いていると言ってもよろしいかと思います。それじゃあ32章の方行きましょうか。じゃあレジュメのこの32章ということをちょっとお読みしますね。この王とはキリストである。ユダは破壊され捕囚となる。しかしある日他の王とは比較にならない真の王、神の御子が義において支配し正義をもって支配するに至る。すると逆転していた世はやがて正常な世に帰り、真の正義と平和が地を支配する。32章の方に行きたいと思います。見よ、一人の王が正義をもって術を治め、君たちは公平をもって司り、おのおの風を避けるところ、暴風を逃れるところのようになり、乾いたところにある水の流れのように、疲れた地にある大きな岩の影のようになる。こうして見る者の目は開かれ、聞く者の耳はよく聞き、気短な者の心は悟る知識を得、どもりの舌はたやすく鮮やかに語ることができる。 愚かな者はもはや尊い人と呼ばれることなく、悪人はもはや立派な人と言われることはない。それは愚かな者は愚かなことを語り、その心は不義を企み、横島を行い、主について誤ったことを語り、飢えた者の望みを満たさず、乾いた者の飲み物を奪い取るからである。悪人の行いは悪い。彼は悪い計り事を巡らし、偽りの言葉をもって貧しい者を陥れ、貧しい乏しい者が正しいことを語ってもなおこれを陥れる。しかし尊い人は尊いことを語り、常に尊いことを行う。高貴な人っていうのは高貴な計画を持つということですね。9節に行きます。休んじている女たちを起きて、我が声を聞け、思い煩いなき娘たちを我が言葉に耳を傾けよ。思い煩いなき、女たちを一年余りの日を過ぎて、あなた方は震えおののく、ぶどうの収穫は虚しく、実を取り入れる時が来ないからだ。休んじている女たちを震え恐れよ。思い煩いなき女たちを震えおののけ。衣を脱ぎ裸になって腰に荒布をもとえ。良き畑のため実り豊かなブドウの木のために胸を打て。茨おどろの生えている我が民の地のため、喜びに満ちている町にあるすべての喜びの家のために胸を打て。宮殿は捨てられ、にぎわった町は荒れ廃れ、丘と櫓とは常しえに洞穴となり、野のロバの楽しむところ、羊の群れの牧場となるからである。ちょうどでしたね、私なんかも子供の頃はこの戦争でですね、本当に私も東京、焼け跡の東京っていうのを見ましたけど、もう全然建物はないですね、破壊されて。今の東京なんて想像もつかない状況でしたね。ああいうのを見るとですね、本当に戦争って大変なことだ。そしてあれですから、私たち、埼玉県でしたけども、そのお父さんが戦争に行って戦死をされ、そしてお母さんがですね、この子供を何か育てなきゃいけない、やっていけないんですよ。それだけじゃなくて、あれです、火事になっちゃう、焼け出されちゃうんですね。止まるとこないんですよ。そうすると結局何かのつてを頼って、そして、埼玉県の中に来るわけですね、東北とかいろんなところに行ったと思いますけども、何らかのこの頼りといいますかね、大体親戚関係だと思いますけど、そこへ行ってどこかの物置に住まわしてもらうとかですね、するんですけど、しかし食料がないことは農村でも同じなんですよね。都会ほどひどくはなかったですけど、それはないですよ。米なんかみんな供出として出しちゃうんですから、あとはもう仕方なくですね、この縁の下のですね、に穴を掘ってですね、そこへ埋めて隠して、時々それを持ち出して、なんとか食べるというような。でもそれを食べてるの見つかると、もうあれですから、摘発されますからね、こっそり隠れて、そして、あれですね、じゃがいもなんかと混ぜてですね、それを食べるというような、そんな生活でしたね。そういうことを考えると、今の東京のビルディングなんて本当に考えられない。しかし戦争になれば、今はもうあんなり、昔よりの立派な建物を建っていますけど、戦争になってそれこそ原爆でも落とされたら一発ですっ飛んじゃうわけですからね。そういうことを考えれば、むしろ今の方が怖いといえば怖いですね。そういう意味で私たちはあれですね、ここで教えてくださっている、主に頼れということ。 ことですね。主なく自分たちの知恵、自分たちの欲望ですね、自分たちの利益だけで動くときですね、その個人の生活もそうですけれども、この国の命運もですね、もうひどいものになっていくということであるかと思います。15節の方に行きます。しかしついには霊が上から我らの上に注がれて、荒野は良き畑となり、良き畑は林のごとく見られるようになる。その時公平は荒野に住み、正義は良き畑に宿る。正義は平和を生じ、正義の結び目は常しえの平安と信頼である。我が民は平和の家におり、安らかな住みかにおり、静かな休みどころにおる。しかし林はことごとく切り倒され、町もことごとく倒される。すべての水のほとりに種をまき、牛およびロバを自由に放ち置くあなた方は幸いである。そうですね、今ですね、日本の農村山村でも結局働き人がいなくなってしまって、そして今募集したりなんかしてるんですね。大変ですよねこれね。今いろんなところから食料輸入、まあ輸入を押し付けられるようなこともありますけど、そういう時はまあやっていけますけど、今度は何かの状況で自分たちの国で自給自足といいますか、そういうことをしなければならなくなることも考えないといけないですよね。どこかと国交断絶ということになれば、そこからもう食料も何も入ってこなくなるわけですから、最低限の食料は確保しなきゃいけないんでしょうけど、それ経済的にいやですね、それではやっていけない地域がね、できてきちゃっているという、まあなかなか難しい時代ですね。まあそれはそれとして、レジュメの2ページ目をご覧いただきたいと思います。参考のために F.B. マイヤーという人の今日の力というところからですね、抜いてみました。アッシリアの来襲に怯えて、人々はああでもないこうでもないと死体を集めて計り事を繰り返し、結局南のエジプトに頼ろうとして心を焦がしました。せっかく神が立ち返って静かにすればあなた方は救われる、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得ると言っておられるのに、彼らは騒然として、いや私たちは馬に乗って逃げようとわめくありさまでした。こんなことですから、その背後からわーっと声を浴びせられれば肝を動転して逃げ去り、逃げ散り、その残る者はついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまいと言われたのでした。今日でもあなたがエジプトに使者を立てて奔走しているうちは主は何もなし得ません。あなたがただ一つの神により頼むとき、初めて神は御手を差し伸べられるのです。主は方々のドアを叩き回っている あなたが絶望するのを待っておられます。あなたが万策尽きたとき、その時を待って立ち上がり、あなたを憐れまれるでしょう。そうですね、全くこの私なんかこの通りですね。このマイヤーっていう人はですね、イギリス あのバプテストの牧師で伝道者であったんですね。日本にもその書物が訳されている先生であります。これで一応ですね、終わりでありますが、ここのところですね、私ちょっとこうなんか感動したことがありまして、それはですね、香港ですね、香港の今大デモが行われて、 大混乱になっているわけでありますが、ちょっとですねそこをまとめてみましたのでちょっと読んでみますね、皆さんにお渡ししましょうか。あ、それはまたですね、ちょうど3ページ目ですね。賛美歌シング・ハレルヤ・トゥ・ザ・ロードが用いられているということですね。香港では中国本土への容疑者引き渡しを可能とする逃亡犯条例の改正案をめぐり、1997年の返還以後最大規模となるデモが続いている。もう一枚渡ってますよね。今日の3枚目ですね。香港政府や親中派が多数を占める立法会議会は強硬姿勢を崩してこなかったが、8月16日に200万人規模のデモが起こったことで、香港政府トップのキャリー・ラム行政長官は18日記者会見を開いて謝罪し、改正案を事実上廃案とすることを表明した。この歴史的デモではあるキリスト教の賛美歌がテーマソングのごとく歌われた。それは Sing Hallelujah to the Lord という曲だ。 Sing Hallelujah to the Lord、 Sing Hallelujah to the Lord と繰り返すシンプルな歌詞で、心に響くメロディーのこの曲は世界中で人気があり、多くの言語に翻訳されている。香港ではこの数週間にわたって多くの主要な抗議集会やデモ行進、さらにデモ隊が警察官と対峙している場面でさえこの賛美歌がほとんど途絶えることなく歌われたという。中には警棒の使用を中止しろ、さもなければ「シング・ハレルヤ・ツ・ザ・ロード」を歌うと書かれたプラカードを掲げるデモの参加者もいた。そして人々がこの賛美歌を歌う動画がツイッターなどのソーシャルメディアに多数投稿された。ロイター通信によると、デモに参加していたあるクリスチャンの学生グループが他の賛美歌とともにこの曲を歌い出したのが始まりだという。中国本土への容疑者引き渡しを可能にする逃亡犯条例の改正案をめぐり、1997年の返還以後最大規模となるデモが立て続けに起こった香港。香港政府や親中派が多数を占める立法議会は強硬姿勢を崩さなかったが、8月16日に200万人規模のデモが起こったことで、香港政府トップのキャリー・ラム長官は18日記者会見を開いて謝罪し、改正案を事実上廃案とすることを表明し、9月4日、おとといですか、正式に撤回決定を宣言した。学生たちが賛美歌を歌い始めたのには一つの理由があった。それは抗議活動に合法性を持たせたかったからだ。香港では宗教的な集会であれば許可なく開催することが可能なのだ。デモに参加した香港グレース教会のティモシー・ラム牧師も賛美歌を歌うことは抗議の過激化や対立を落ち着かせる効果があると語った。一方、キャリー・ラム氏がカトリック信徒であることから、デモの参加者の中にはシング・ハレルヤ・ツ・ザ・ロードを歌ったことで彼女の心を動かしたと考える人たちもいる。いずれにしても賛美歌が政治的対立を平和に導く役割を果たした意義は大きいと、こういうちょっとまとめてみたんですけど、すごいですね。つまり宗教のキリスト教の集会ですね、これは届け出をしなくてもいいんですね。デモは届け出をしてあれしなきゃいけないんです。そうすると無届けでやってるわけですから、それ取り締まられて、警官が出てきてですね、すごいでしょ、あの ぶっと咲いたりですね、そういう状況があるわけですけども、これを歌うとそれができなくなっちゃう。すごいですね、ここには本当になんか神様が働いているというような感じがして、そしてしかもですね、とうとうその、まあ、中心となる、まだいろんな他の問題も今争われているわけですけども、まあ、中心となるこの改正案をですね、廃案としますというふうに、まあ、宣言をしたわけですから、でそこにはですね、この新宮ハレルヤ・トゥ・ザ・ロードがですね、まあ、ある役割を演じていたということもできるかと思います。でこの新宮ハレルヤ・トゥ・ザ・ロード、それは聞いたことあるなというふうに皆さん思われると思うんですけど、ボーマン先生がですね、これを演奏してくださった、それがどうもみんな記憶に残ってるんですね。そして今お手元にですね、その、楽譜をですね、この磯田さんが用意してくださいました。ですからこれご一緒にですね、これを歌いたいと思いますので、よろしくお願いします。これをみんなで歌いましょう。よろしくお願いします。神なる神様、皆を賛美します。久方ぶりにこの聖書を学ぶ会を主を開くことができました。またあなたが助けをお与えくださって、どうぞ主を聖書、この素晴らしい聖書の内容を少しでも私たち理解をして、そして私たちの人生にこれを反映させ、そしてこの御言葉に生きる、そんな人生を送らせていただければ幸いでございます。感謝します。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。